説教あなたの若い日に、増田こと牧師です。
今朝主にある皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ、また歩み始めたいと願っています。新成人の方々とご一緒に礼拝を捧げることができる今朝のこの礼拝の恵みを特に感謝をいたします。教会は神様が与えてくださった命を互いに喜び、また祝福に預かるところだと思います。私たち一人一人、神様がなくてはならない糧を与え、また共に生きていく仲間を与えてくださっている、そういう思いを持って聖書の言葉に耳を傾けたいと願っています。牧師という仕事柄、いろいろな方のお話を伺ったり、相談に預かることがあります。もう十数年前なんですけれども、教会員の方の友人の青年からちょっと話を聞いてほしいことがあるので、時間取っていただけますかって言って、いいですよと言ってお話を伺いました。その方が言うには、これから結婚を考えていろいろ活動しているんだけれども、なかなかうまくいかないんですっていう話だったんですね。ああそうなんですか。この間もやっとデートにこぎつけたんですけど、会話が進まないんです。私がデートを指南できるわけではないんですよ。誤解なさらないでくださいね。でも立場的にいろいろな方のお話を伺うので、その方その方が今抱えていらっしゃる課題に耳を傾けながら祈るということが私の務めの一つですから、デート指南はできないかもしれないけれども、でもあなたが考えていらっしゃることを、そうですよね、そうか、デートをしたのに会話が進まないで、ちょっと聞いてみました。この間も相手の人が約束の時間になってもなかなか現れないので、どうしたのかなと思った。すいません、ちょっと仕事が長引いてしまって遅れましたって言われたんです。あ、いや大丈夫ですよと言ったら、その後それきり何を喋っていいかわからなくなって、黙ったまま沈黙の時間が続いてしまったんですって言われて、どんな仕事が長引いて遅くなったのか聞かなかったの？ああそうですよね、いやそうですよねじゃなくて、どういう仕事が長引いて遅れたのか聞けばその後会話が進んだんじゃない？思いつきませんでした。どんな仕事してらっしゃる方？いやよく知らないんですよ。え、よく知らないの？いやだってあなたその方に関心ないの？関心あります。関心あるんだったら聞くことたくさんあるよね。その日どんな格好してた？いやースカートだったような。スカートだったかパンツだったかも覚えてないんだ。いやーそうなんですよ、関心、何の関心？そうですねっていう話をしてたんですね。デート指南ができるわけではないんですけれども、でもそうやって聞いてると彼もいろいろとこう自分の持っていることに気づいていったようですね。いろいろ話を してみましたら、質問するっていうのはなんか相手に失礼なんじゃないかと思って、何を尋ねたらいいかわからない。教会でもそういうことあるんですね。だんだんだんだんこう私たちのこういろいろプライバシーに対するこうことが出てくるようになったもんですから、目の前にこんにちは、よくいらっしゃいましたって言った後、何聞いたらいいんだろう。お一人様ですか？もう変だしな、ここ飲食店じゃないし思うんですよね。だ何聞いたらいいんだろうかって、何しに来られましたか？いやそれは教会に来てるんだからって話になる。質問するのなんか悪いような感じがね。でそうするとだんだん会話が進む。この後も皆さん祝会出られて、若い人たちに何聞いたらいいのかなって、恋人いますか？ブー、これダメですよ。そうなんですね。そうだったら何聞いたらいいんだろう。質問をする、相手に問うということがなかなかしづらくなってるっていうことに気づきます。でもそもそも私たちにとって相手に何かを尋ねる、問いかける というのは、その人に対して関心を持っているということです。そしてそれは愛という関係の最初の一歩なんです。でもそのことを私たちはだんだん見失っていくんだな、見失っていることがあるんだなと、その会話を通して気づかされました。考えてみると、幼少期、小さい頃は問いかけられると嬉しいですね。総礼拝でも何かこちらが問いかけると、もう幼稚園、小学生、低学年の子たち競うようにして答えてくれます。それはね、だんだんだんだん問いかけても答えが返ってこなくなるんですね。中学生もうアウトですね。誰も答えてくれないね。どうしてかなと思いますね。で、気づいたのは、ああそうか、こちらが問いかけて答えてくれる、その間にだんだんみんな、何そんな答え間違ってるじゃないとか、そんなことしか考えてないの言われるようになって、問いかけられても答えると、よく考えてるね、そうだよね、嬉しいねって言ってくれるんじゃなくて、何か答えると、そんなことしか考えてないのあなた、なんだ浅はかねとは言わないけれども、そういうふうな反応が返ってくることによって、だんだん問いかけに答えるということが怖くなっている。それはきっと答えることに対して正しい答えではないとか、そういう評価や物差しというものがあるということに気づいていくからかもしれません。受験とか就職活動にもなれば面接がありますね。問われることに関してどう答えようか戦略を練ったりするかもしれませんけれど、そこにやっぱり答え方によっては当落がかかっていったり、評価、物差しがあるということをだんだんだん私たちは身につけ知っていくから、問われたことにそれはねって言って嬉しく答えることができなくなっていくのかもしれませんね。でも問われる、相手が私に対して何かを聞いてくれるっていうことは、やっぱり愛の関係の最初の一歩なんです。あなたはどういう人ですか、何を考えていますか、何を大切にして生きていきたいと思っていますか、どういう希望を持ってこれからの人生、仕事をしたり家庭を築いたりしていきたいと思っていますか。そして私たちはそういう道筋がつながっているということ、問われることによって初めて自分の中では言葉になっていなかったことが、問われることによって初めて、あ、考えなければならない、そうだ、どう答えたらいいんだろうか、そのことを考えていくきっかけにもなる問いかけというのは、そういうものだと思います。コヘレトの言葉12章1節、青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、という言葉で始まっていました。この言葉ピンとこないんですね。前、口語訳聖書っていう聖書で私たちが読んでいたのは、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよという言葉だったんです。あなたの若い日に、ここにいらっしゃる皆様、あなたの若い日に思い出しますね。あなたの若い日を、二十歳の頃を、それぞれの若い日があなた方にも私にも皆様にもあったと思います。ほとんどの方々がそれを思い起こす方々です。そうです、今ここに集っていらっしゃる90代の方々の中には、第二次世界大戦で従軍しなければならない、そういう思いの中で二十歳成人を迎えるという経験をした方々もいらっしゃるでしょう。食べることにことかく日常の中で生きていくために必死だった、生きて帰ってくるということが、まず自分が生きていくということにおいていかに大きな意味を持っているか、生と死が隣り合わせていた、そんな青春時代の二十歳を迎えた方々もいらっしゃったでしょう。高度経済成長期に汗水を流す中で必死に働く、そのことのために自分の人生をどうやって切り開いていったらよいか、 ということを走り抜けて青春時代を過ごしてきた方々もいらっしゃるでしょう。今二十歳成人式を迎えた方々、大学紛争、大学闘争を知っていますか。1960年代の終わりから70年にかけて、学生たちが社会の在り方に対して問いかけ、活動やデモを行うということが社会的に行われていた時代があったというふうに、もう過去のこととして語るような、そういう今は時期なんですね。大学を守ろうという立場の方々もありました。同時に大学生たちが問うたことに真摯に向き合おうとする教師たちもいた。そういう活動の中で傷ついて大学から去った人たち、中には自死という選択をした、自殺という選択をした、そういう大学生たちもいたんで、いろいろな傷跡を残して、そうした流れは今市民活動という中で生かされている場合もあります。私たちバブル期と呼ばれる中で大学生を過ごした人たち、就職活動も浮かれたような中だったかもしれません。華やかで、そして本当に消費活動というものが歌われていた、そういう時代に二十歳青春時代を送っていた人たちもいます。その後の氷河期と呼ばれたり、失われた10年と呼ばれる経済的な停滞期の中で青春期や就職活動を行っていた、そういう世代の人たちもいるでしょう。右肩上がりと言われた成長がなくなって、青年たちの生きづらさということも言われるようになっていきました。あなたの若い日に、そうです、若い日、二十歳を迎える、成人を迎えるということは、自分なりのやりたいことや目標がある一方で、決して楽天的に可能性だけを見つめながら歩んでいるというわけではないと思います。そこには自意識と実力の乖離があったり、先行きが見えない不安があったりします。自分の自意識で押しつぶされそうになりながら、本当に自分の将来がどうなっていくんだろうかというジレンマに苛まれるのもこの頃だと思う。そして実はどの時代にも生と死と隣り合わせの中で人は成人を迎えます。東日本大震災で亡くなった人たちが新成人を迎える、この成人式を迎えるはずだった自分の子供のためにスーツをあつらえる、そういう人たち、保護者の方々の思いもあります。あなたの若い日に、そう語りかけているこのコヘレトと呼ばれているこの文書は、前の口語訳聖書では伝道の書と呼ばれていました。コヘレトというのは教師とも訳される、あるいは集めるともいう言葉とも関係する言葉だと言われているのです。人生の中でさまざまな探求研究をして、そして多くの箴言のような言葉を残している、そういう教師です。聖書にこんな言葉があるのかと思われる皆様、コヘレトの言葉、一章の最初を開けてみてください。そこにはこう出てくるのです。コヘレトの言葉一章二節、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい、こんな言葉で始まる文章です。なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい、すべては虚しい。これを語った教師は、人生に疲れた人が飲み屋で語ってるんじゃなくて、人生の教師と言われた人が語るんです。虚しいじゃないか、 すべてのことを調べ尽くして、すべてのことを考え尽くして、そして行ったと思っている、そういう人間が、一章十三節を見ますと、こう書かれています。天の下に起こることをすべて知ろうと熱心に探求し、知恵を尽くして調べた。神はつらいことを人の子らの務めとなさったものだ。私は太陽のもとに起こることをすべて見極めたが、見よ、どれも皆虚しく風を追うようなことであった。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよと語ったこの人は、決して楽天的に自分の人生を顧みて、若い時から神様のことを知っている方がいいよ、そうただただ呼びかけているわけではない。彼は人生の起こってくるさまざまな出来事にぶつかっていく中で、それが虚しい、そう深く感じた人だった。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。この言葉は、今日成人を迎えられた皆さんと同じように、幼い頃から教会につながっていたり、親がキリスト者という家庭で育ったり、あるいはキリスト教主義学校で育っていると、必ずどこかで耳にしてきた言葉なんですね。若いうちから聖書の言葉に親しんでほしい、そういう願いのもとに、この言葉は語られてきました。日本の中では、キリスト者というのは少数者ですから、いつもはその日本の社会という価値観が違う中に違和感を感じながらいるときにも、むしろあなたが生きていく上で、あなたは神様に作られたものであるということを自分なりに知っていなさい、感じていなさいということを大切にしてきた、そういう言葉でもありました。そしてこの言葉は、最初に私は問いかけということを言いました。問いかけられるということは関係の始めだと、愛の最初の一歩だと。実は神様は私たちに問いかけている、そういう存在だ。あなたの作り主を覚えよということは、あなたは神様から問いかけられている存在なんだよということですね。あなたはどのように生きようとしているのか、あなたの道を切り開こうとしているのか、あなたは神に作られた本当に大切な存在だということ。同時に聖書が聞いているのは、今のあなたはそれでよいのかということです。それでよいのか、本当に自分が生きたい生き方、求めたいものを求めて生きているか。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよというのは、いつでもその問いの前に自分が立つということだと思う。ですから、その前、問いの前に立つ私たちはいつでも若い日なんですね。それがいわば問いかけを含んでいる座標軸であるはずです。あなたが生きていく上で、いつでもそれは今本当にあなたが生きたいと思っていること、やりたいと思っていること、自分に与えられた務めだと思っていることをやろうとしているか、果たそうとしているか、その問いの前で生きていってほしい。すべては虚しいと語るこの教師は、実は死ということと真剣に向き合っている人だと言われています。このコヘレトの言葉、伝道の書と呼ばれてきたコヘレトの言葉という書物は、追悼文だというふうに言う研究者もあるんです。追悼文というのは、亡くなった方への思いを呼びかけるということです。死と向き合う中で、本当に必要なものは何かということを問い続けてきた人が、その中で書いてきた文書だと言われる。生きるということが持っている虚しさを極めた人、そうではないでしょうか。どれほど成果を出したと思っても、 自分で手に入れたと思っても、それらはやがて消えてしまう、忘れ去られていくことだってあるかもしれません。そういう中に私たちは生きている。限界のあるそういう中で私たちの命の業というのはずっと行われている。それを知っているからこそ、いえ、あなたの作り主を覚えなさいということは、あなたもあなたの命の終わりを迎える、メメントモーリということと同義語なんだからこそ、カルペディエム、今あなたが花開かせようとしていることに心を止めなさい、そういう意味だと思います。すべての知恵、人間の技を極めたとも思えるようなこの知恵の教師は、私たちは死を迎える有限な存在だ、そのことを覚えながら、あなたの作り主、あなたは作られたものとして神に命と時間を貸し与えられたものとして生きているんだよ、そのことを覚えなさいとここで言おうとしているのでしょう。新成人を迎えようとしている二十歳の頃、それはなんだか輝いていたなと思えるのは、年齢を重ねたもののノスタルジーだと思います。今まさしくその時期を過ごしている一人一人にとっては、むしろ不安や絶望ということがあるかもしれない。その絶望ということをより深く知っていたのは、新約聖書のローマによるローマの信徒への手紙を書いたパウロという人でした。パウロという人は自分で学問を修めた、いわゆる社会的にはエリートという呼ばれるような人であった。しかしその中で彼が語ったのは、ローマの信徒への手紙の中でこう言っているのです。ローマの信徒への手紙3章10節、正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく、神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、自分も含めて、自分の理性や自分の考えること、人間の成し遂げる技において、正しいことを成し遂げられる者はただの一人もいないんだと、彼は旧約聖書の言葉を引用しながらそう語っているんです。そこにあるのは何かと考える、それは絶望です。絶望なんだ。私も含めて正しいことを行おうとして、自分の力でそれを果たしうるような人がいるんだろうか。彼はそう絶望している。でもその中で彼が出会ったのは何かというと、イエス・キリストの福音ということでした。自分の力で、自分の思いで正しいことがいつもいつも選択できるというわけではないかもしれないけれども、その座標軸の中でイエス・キリストが私たちを正しい方へ導いてくださるという、その座標軸を、縦の軸を持っているということによって、私たちは問いかけられ、いつもそこに戻ることができるのだと彼は言った。絶望は信仰の生みの母です。人の命が失われていくとき、愛する者を天に送るとき、生と死という現実の中で絶望を覚えるとき、それは信仰と背中合わせなの。私たちにとって生きていくということ、そして自分なりの人生を切り開いていくということは、いつでもこの絶望ということと隣り合わせです。今ここにいらっしゃる皆様が、もし二十歳の頃に思い描いていた通りの自分の人生を歩んできたわとおっしゃる方がいらしたら、それはなんと稀に見ることでしょうか。おそらく多くの方々がそれとは全く違う、そういう中で歩んできた、その時には絶望することのような中で、けれども 自分なりの歩き方を座標軸の中で与えられてきた、そうではありませんか。二十歳の時に自分が思い描いた未来予想図、素敵な歌があるんですよ未来予想図とは全然違ってたかもしれないけれども、その自分の人生を神様が与えてくださった、命を与えられたもの、作られたものとして生きてきたからこそ、私たちは今もこうして神を賛美している。その自分人生を自分の人生として受け入れて受け止めている、それが私たちの賛美している群れなのではないでしょうか。新しい成人を迎えられた方にはちょっとペシミスティックな、なんか話だったのかなという気がして、申し訳ない気もしています。でも今日ここに来てくださった方々はきっとそのことを受け止めてくださると思う。自分の人生の中で思うようにいくこともあれば、決してそうでないこともあるかもしれない。時には本当にもう打ちのめされてしまうような出来事に出会うことだってある。愛する者と別れることもあるかもしれない。そういう中で私たちの人生は神に作られた、与えられた命の中で歩んでいく、そういう一人一人として歩んでいっていただきたいな、そう願っています。私たちも共にその人生を受け入れて、そして私たちの賛美の声を共に上げていきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たちに命を与え、導きを与えてくださることを感謝いたします。私たちの人生はその先々に至るまで見通せるものではありませんが、しかしそれでもなお私たちは絶望の中に取り残されるのではなく、信を持って、信じるということを持って一歩を踏み出す歩みであることを感謝いたします。新しく成人になった一人一人、神様、この方々はあなたから本当にかけがえのないたくさんのものを与えられています。賜物があります、関わりがあります、そしてそれぞれの思いがあります。どうぞそれらがあなたの導きによって、ご計画によって花開いていきますように、その場でしかないものを、そのところでしか生み出せないものを生み出していくことができますように、力と知恵を与えてください。これらの方々を支えてきた家庭の上に、神様、どうぞあなたの顧みを与えてください。私たちは本当に賭けのある中で子供たちを育てているのですけれども、あなたはその時その時に必要なものを備えてくださいました。そしてこの成人の時を迎えられた、その一つ一つのご家庭の上に、神様の豊かな祝福と恵みとを増し加えてください。主の家族である私たちをあなたの群れとして、あなたの豊かな導きのうちに置いてください。社会の中で私たちが作られたものとして生きることの証を伝えていくことができますように、喜びを持ってこのところから解き放ち派遣してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。